章1節から18節、渡辺の講師なりに、お願いいたします。
お読みいたします。フィリピ人の手紙2章1節から。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事も自己中心や虚栄からすることなく、振り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れをののいて、自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことを、キリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに、注ぎの供え物となっても、私は喜びます。あなた方、すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。以上です。
おはようございます。いつもの方もしばらくぶりの方もようこそおいでくださいました。共に集うことが許されたことを感謝いたします。短く祈ります。神は実にその一人子をお与えになったことに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天のお父様、あなたは最も大切な、最も素晴らしい愛するイエス様でさえも、一人子でさえも私たちに与えてくださるほどに、私たちを大切なかけがえのないものとして愛してくださっております。けれども、私たちは日ごとの生活の中であなたの愛を見失い、そして自分勝手に生きてしまう中にあって、神様を愛することよりも神様を憎み、また人を愛することよりも人を憎み、そして分かっている中でやめることのできない罪に流されて歩んでおります。しかし主よ、あなたはそのような私たちの弱さをご存知で、自分で自分を救うことのできない、自分で自分を変えることのできない 惨めで弱い私たちのために、イエス様がこの地に降りてきてくださり、そして減り下ってくださり、また使えるしもべとして私たちの足を洗ってくださるほどに謙遜になってくださり、そして実に死に至る、その十字架の死に至るまで減り下ってくださったことを覚えます。そのすべてが私の罪を許し、私を罪から解放し、死から命に移すために、サタンの支配から御手の中に移すためであったことを覚えます。どうか主よ、聖書を通してキリストの姿をもう一度味わっていくことができますように、そしてそのキリストを見つめていく中にあって、私たちがいつも喜んで、そして世の光として輝いていくことができますように、命の光をしっかりと輝かせて、そして神様、死にゆく魂に救いを届けていくことができる、そんな私たちとなれますように導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。フィリピ人への手紙を読み進めております。ヨーロッパで最初のキリスト教会が、このフィリピ人への手紙が書かれているその宛先であります。最初のヨーロッパ人教会への手紙というふうにも読んでよいかと思いますが、2章に入っていきたいと思います。2章の1節から、ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。新しい訳で、読んでみますが、皆さんのこれまでの訳と比較していただけたらと思います。この言葉を見ていきますと、このフィリピの教会、最初のヨーロッパの教会がどのような状況に置かれていたのか、その課題点が見えてきます。一つ一つの言葉をパウロが選んで使っているのですが、それはその言葉を選ばなければいけない必要があったからですね。あなた方が同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせて思いを一つにしてと書かれてあります。そういうふうになってくださいと、願って祈り心を込めております。おそらくここから見えてくるのは、一致すること、一つになることの難しさでありましょう。同じ思いになることが難しい、同じ愛の心を持つなんていうことも難しい、心を合わせることもできない、思いが一つにならない、バラバラになっていく、これが罪人の集まりである教会の現実ではないかと思います。どんなに外から見て立派に見える教会であったとしても、中に入ってそして歩んでいくならば、さまざまな形で同じ思いとなることの難しさ、同じ心を持つことの難しさ、心を合わせることがなかなか難しい、一緒に祈れない、思いが一つにならない、バラバラになっていく、その結果喜びがなくなっていくということがフィリピの教会にもあったということでしょう。今でもヨーロッパは多様性がたくさんあります。いろんな人々がいますから、その考え方、価値観、やり方、全部違います。文化の違いというのは、気がつかないところで私たちは、人を、怒らせたり、傷つけたりすることがあります。先週、ティーム同盟ラインのミーティングがありまして、東京の三鷹の方に、その事務所の方に行ってまいりました。スティーブ・バーン先生という宣教師の方がいらっしゃるんですが、日本に来てかなり長い宣教師なんですけども、ちょっとこれをやられるとムカッとくるよということがあります。このちょっとすいませんってこう、なんかこう分けるようにこうやって日本人ってやるじゃないですか。これがすごく無礼千万のような傲慢な態度に移ってしまうらしいんですね。私たち謙遜なつもりでちょっとすいませんとかやってるかもしれない。それがお前らどけみたいな感じのイメージにすごく響くそうなんです。それは文化の違いということなんですけども、そのような方の中で違いがあるからこそ、なかなか難しい、 良かれと思ってすることが裏目に出てしまう。それはいつの時代でも現実的な問題だと思います。そんな中でパウロは祈り心を込めて次の言葉を語り始めます。3節からですね。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。イエス・キリストのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。そのように進めが続きます。何事も利己的な思い、あるいは虚栄からするのではなく、そういう言葉を使わなきゃいけなかった理由は、それぞれが利己的な思いを持っていて、党派心的な自分たちの思いがあった。そして虚栄、人の前ではいい格好をして、このいい信仰者を演じるような、そのような虚栄ですね、見栄を張るという状態です。困っているのに困っている顔しない、いつも元気ですか、はい元気です、大丈夫ですか、大丈夫です、弱音を吐かない、見せない、そのような虚栄ですね、見栄を張っている状態。そして傲慢、互いに人を自分より優れたものと思えない状況がある。これは人間の罪深い性質の状態でしょう。誰もが俺が一番正しい、俺が一番優れていると勘違いしているのが私たちではないでしょうか。互いに人を自分より優れたものと思いなさいと言われなければいけない状況は、プライドが邪魔をして、そしてへりくだること、謙遜さがなくて、そしてその傲慢さが言葉や態度の端々に出てしまった結果、さまざまな形で一致することができないという、喜びがなくなっていくという状況でした。さらに自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいと、そういう言葉を使わなければいけないということは、普通の人間と同じようなことが行われていた。自分のことだけで手一杯になってしまって、自分のことだけで他の人のことなんかもう面倒も見れません、そんな構ってられません、もう余裕がありません、もう自分のことだけで手一杯なんですから、という状況がこのピリピ教会にもあったということです。安心してください。洗礼を受けたからといって信仰生活が 長いからといってそういう問題がなくなるわけではありません。絶えず戦いがあります。それからそれぞれが自分の人生と戦っています。そんな中にあって今日結論的なことを申し上げたいと思いますが、キリストに目を注いでいく、その時にこそ一致が与えられていく。キリストに目を向けていく、その時にこそ喜びが湧き上がってくる。そしてそこに思いを一つにすることのできる心が与えられ、そして十字架のもとに力を合わせて前に向かって一緒に進んでいくことができる、そんな教会の姿になれるということであります。新しい約定は5節でこんなふうに訳されていました。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。実にイエス様こそ全てのことにおいて利己的な思いを持っていらっしゃらない、虚栄からしているのでもなく、へりくだって本当に私たちの方が優れていると思うような、そのようなへりくだりの中で自分のことだけでなく私たちのことをいつも顧みてくださっている、それがキリストイエスのうちにある思いです。1年ほど前でしたでしょうか、あの沈黙というサイレンスという映画が、遠藤周作さんの映画が、ありましたけれども、あの中で宣教師が日本に来るという話がありますけれども、そこにかなりですね、宣教師のプライドというか傲慢さが見えて隠れするところもあります。自分が行って日本人を救ってあげるのだというような、そのような思い、日本人よりも俺たちの方が優れているのだというようなおごり、高ぶり、プライド、自分が行って救うことができるというような、そのような思いを持って彼らは旅をしてくるのです。しかし 現実の日本の宣教の中で彼らの心は粉々にプライドが砕かれていきます。私が一体ここで何ができるのか、何もすることができないという自分の弱さに現実に直面していくわけです。救ってあげるなんていうことじゃなくて、自分でさえも自分で救えない、その脆さ弱さを味わっていく中でプライドが粉々に砕かれていくということが起こります。しかしイエス様はそうではありませんでした。本当に謙遜な方であります。私たちの方が優れているというような形で、私たちの方が目上であるというような形で接してくださる。決して利己的な見栄やいい格好をするためにそれをやっているのでもない、そのようなキリストのまさに宣教師としての姿を今日見ていくことができます。6節以降でパウロはキリスト賛歌と言われるキリストのことについての筆を進めていきます。その箇所6節から11節のところはこの修法のですね、御言葉のところを見ていただきますと、これまでの訳と新しい新改訳2017の訳の違いが、両方印刷しましたので、どんなふうに変わっているのか、それを見ていただきながら比較していただけたらと思います。まずこれまでの訳でフィリピの2章6節から11節を読みます。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。まずそこまでのところを比較していきたいと思います。新しい訳ではこんな風になっています。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまでも、死にまで従われました。一番大切なところはあまりぶれてないと思います。細かいところでかなり訳が違ってきていますが、本質的な主語と述語とかですね、そういうのはあまりぶれていません。当然です、聖書が変わるわけがありませんから。キリストは、これが主語です。アンダーラインと、太字にしていますが、キリストは、これがいずれも主語であります。いろいろ書いてありますが、まとめていくとですね、3つぐらいの述語同士にまとめています。まずイエス様は人間と同じようになられたと語ります。神様なのに私たちと同じ人間、一般庶民になってくださったというのです。そこにはおごり高ぶりとかプライドとか上から目線は一切ありません。本当に私たちと同じ目線に、いや、私たちを理解するために私たちよりももっと低い立場に立ってくださった。アンダースタンドという言葉がありますね、英語で。理解をする、分かる、それは下に立つ、アンダースタンド。その時に、その人よりも低いところに立つ時に初めてその人のことが分かる、理解できる、そういうことだと思います。ある時に夕飯に来られている方とお話ししておりましたけれども、その方はですね、富士山から見る景色と、この杉戸町から富士山を見る時の景色の違いを話しました。富士山に登ったことありますかね。私ないんです、まだ。で、富士山の頂上から関東平野を見渡したとしても杉戸町は見えないと思います。ところが杉戸町から富士山を見るとはっきり富士山が見えるわけなんですね。この上にトップに立っていると、そこからは庶民の下々のことが何も見えないんですよ。下々のことは上の人よくは見えますよ。でもその
私たちのことを理解するためにはその高いところから降りてきて同じレベルの高さに来なければ一人一人が見えないんです。それがイエス様がしてくださった素晴らしいことですよね。富士山よりももっと高い、はるか高い天にいらっしゃった方がずっと低く低く降りてきてくださって私たちと同じところに来てくださった。人間と同じように人間のレベルに、この地上のレベルになられたということです。さらに自分を卑しくし、あるいは自らを低くしてというふうに言われていました。キリストは自分を卑しくなさった、キリストは自らを低くなさった、これ謙遜以上のものだと思いますが、私は別に大したことありませんからっていうふうに日本人はよく謙遜に言うかもしれません。でも本当にイエス様はそれを実践なさったわけです。私は皆さんよりも優れていません、皆さんよりも劣っています、皆さんよりも低いんです。そのように自分をあえて自らを低く低くなさったということであります。福音書を見るならば、今日も最後の晩餐のことを覚えて聖餐式がありますが、あの聖餐式の場面を見ていくならば、イエス様がどこまでも自分を低くしてくださったその姿を覚えます。例えていくならば、いや例えなくても、靴磨きの人ですよね。靴磨きをする小さな子供たちのような、そこまで身を低くしてくださったわけです。そしてなんと師であるに、先生であり師である方なのに、お弟子さんたちの足を洗うんですよ。専属、キリストの専属、専属学園なんていう学園もありますけど、ミッションスクールに。それはまさに自分を卑しくし自らを低くして私たちの足を洗ってくださるほどに、まさに奴隷のような、しもべのような、そのような状態に自らを低くしてくださったということです。足って一番汚れる場所じゃないですか。そこを洗うっていうのは屈辱的なことではないですか。それを洗わせるというのは、その人を奴隷のように扱うということでしょう。ですからペテロはイエス様がお前の足を洗うよと言ってくださったときに、いやいやいやいや、そんなことしないでくださいって最初は拒みましたよ。そんな奴隷みたいなことしないでくださいイエス様。でもイエス様はおっしゃるんです。私がお前の足を洗わなければあなたと私の関係ないよ。今はそれすることによってあなたを清めてあげるからね。一番汚れている足を、当時は履物もちゃんとした履物なかったりさ、立派な靴なんかありませんから、もうちょっと歩くだけで埃まみれ、泥まみれ、赤まみれですよ。臭い匂いがプンプンするような、そのような状況ですよ。真っ黒に汚れて、一番その地べたのものと自分の墓がついて真っ黒になるような場所です。その皆さんの足をお風呂に入って洗ってくださるごとく、たらいにイエス様は水を入れて、そして手ぬぐいをまとわれてですね、そして皆さんの足を洗ってくださるんですよ。これが聖書の語るキリストの謙卑です。キリストはそこまで、まさにあなたの奴隷のように、しもべのように、あなたの汚い汚い一番汚い足をへりくらって洗ってくださるほどのことまでしてくださるんです。もうこそばっかりくてですね、申し訳なくてどうしようもないんですけども、でもイエス様はそのことをするんだと、それをしないとあなたは清められないよと、そうおっしゃいます。そしてその低く低くへりくらってくださるというのは、どこまでもどこまでも低くなられます。そして 人としての性質なんですけども、死にまで従う、実に単なる死ではなくて十字架の死にまでも従われるということが起こったということを聖書は語ります。単にあなたのために死にますなんていうことでなくて、一番恥である、一番みっともない、一番恥ずかしい しい。そのような十字架にさらされて、そして神に呪われたものとして木にかけられて、あいつは何か悪いことしたんだよ、神に呪われるようなことをして、あいつはとんでもない悪いやつだからな、とみんなに後ろ指を刺されながら、その死んでいく様を晒していく。そしてまさに死に至る拷問であります。人間が考え出した処刑の道具でこれ以上残酷なものはないでしょう。首切りだとかいろんなものがありますけれども、十字架ほど残酷なものはないと思います。なぜかというと致命傷ではありませんよね。両手両足にでかい釘が打ち込まれます。打ち込まれてそこに全体重がかかりますが、しかし心臓一つきではありませんから致命傷になりません。血がダラダラダラダラ流れ続けます。出血が続きます。貧血状態になりますが、それでもすぐに死ねないんです。そして人々はそのように十字架に釘付けにされていくものを馬鹿にしていきます。お前は神のこと言ってたじゃないか、救い主だと言ってたでしょ、それだったらまず自分も救ってみよう、そうしたら俺たちを救うことができるって分かるだ。そんなことを人間は平気でイエス様に語っていったのです。罪のないキリストがなぜ人間と同じようになられたのでしょうか。罪のないキリストがなぜ自分を卑しくし、自らを奴隷のように低くしておられたのでしょうか。そしてその最後には十字架の死、恥以外の何者でもない晒し者になって死んでいく、その十字架の死にまで従われたのはなぜでしたか。それはあなたの罪を清めて許して、そしてあなたを神様の子供として受け入れていくためであった。そしてあなたに罪の許しを提供し、死が終わりではない体のよみがえりを提供し、そして死が新しい命の始まりとなる永遠の命、常しえの命を与えてくださるための犠牲でありました。それに神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられた。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめて、すべての口が、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神様に栄光が帰されていく、父なる神が褒めたたえられていくため、そのようにキリスト参加は続いていきます。聖書が語るこのようなイエス・キリストの姿に注目していくならば、イエス様のように変えられていくということが起こります。そこまでのことを私のようなもののためにしてくださった。無駄以外の何者でもないような、どうしてそんな無駄なもったいないことをなさるのか。しかしそれがキリストの真実な本気の愛であった、そのことを実感していくに従って、私たちは変えられていきます。プライドが高すぎて人と一緒に何かをすることができない、そのような私たち、人を見下して自分の方が優れたものだと思って上から目線で生きている私たち、へりくだる謙遜になるということができない私たち、そして他の人を顧みることはしたくない、もう自分さえ良ければ、自分さえ幸せならばそれでいい、自分の生きている時だけ幸せならばこの世の中がどうなってもいい、そのようなどこまでも自分勝手な私たちが変えられていく、その大きな出会いは、このような人間と同じようになられたキリスト、
自らを低くなさったキリスト、実に十字架の死まで従われたキリストの、そのお姿との出会いによります。2章の12節から続けてフィリピの手紙を味わっていきたいと思いますが、こういうわけですから愛する者たちとパウロは語り始めます。イエス様がどんなに素晴らしい方かということを、イエス様がどんなに素晴らしいお手本を示してくださったのかということを語った後に、そういうわけですから、こういうわけですから愛する者たちとパウロは語ります。そしてあなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさいとあります。恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさい、そう言わなければいけなかった理由は、神様に対する恐れがなくなっていた、そういう人たちが教会のメンバーであったということでしょう。私の尊敬するある牧師先生は、ある時に神学校の先生からこっぴどくですね、説教批判をいただきまして、君の説教には神に対する恐れがないと言われてですね、ガーッなんて頭半分は殴られたということになってですね、これもダメだと、もう説教やる前にもう一回一からやり直したということで、進学校に入り直して、また一から学んで、そして今は素晴らしい牧会者として活躍されております。しかしそれは牧師だけでなくて全ての人に言うべきことでしょう。あなたの生き方には神に対する恐れがない、それは深刻なことです。神様をなめきっていて、見下している、見切っている、過小評価もいいところです。いくら神様でもこんなこと無理さ。どうせ神様の祈りに応えてくれないんでしょ。どうせ俺なんかもう見捨てられるんでしょ。私なんか生まれてこなかった方が良かったんでしょ。私なんかいない方がいいんでしょ。しかし神様は本当にあなたの全てをご存知でありながら、生まれてきてくれて嬉しい、あなたがそこにいることが嬉しい、いてくれてありがとう、私の目にあなたは尊かれたというよ、私はあなたを愛しているよ、完全に知られているにもかかわらず、それでもなおあなたを愛する、そのようなキリストの姿を見ていくならば、私たちは神様を本当に神様として、一目も二目も置いて、本当に自分の主、私の主、私の神として、この方に素直に聞き従っていきたいと願うように変えられてまいります。そして神様は志を与えてくださると語っていますね。日本人が好きな志という言葉が出てきます。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせてくださる、そしてことを行わせてくださる。土佐の高知で生まれ育ちましたから、この坂本龍馬とかですね、そして西郷隆盛とか、あの辺のですね、幕末の志を持った武士たちのことを覚えますが、しかし志を立てさせてくださるというのは本当に素晴らしい救いになると思います。志を立てさせてもらえなければ、志がなければ、ただ無駄に人生を生きることになりますよ。何がしたいのかわからない、どこに行きたいのかもわからない、舵がない船のように、ハンドルがない車のように、流れに流されて、ただどっちに行ったりこっちに行ったり、そして結局堂々巡りをしているようなことの中で、何十年も同じようなところをぐるぐるぐる回ってるだけで、全然それが人生だとすれば、こんなに虚しいことはないでしょう。
何が見たくて何のために私はこの人生を生きるのか、それがはっきりと見えている人は志を持っているという人であります。その人は無駄に人生を生きません。無駄に時間を浪費しません。目標に向かって一歩一歩、つまずいても転んでもまた立ち上がって一歩でも二歩でも近づこうと絶えず絶えず歩みますよ。明確な志を持っている人は迷ったとしても壁にぶち当たったとしても必ず壁を突き抜けていくことができると思います。迷ったとしても乗り越えていくことができると思います。でも明確な目的がない人は壁にぶち当たるとすぐに諦めてやめてしまいます。何度でも同じようにすぐにやめて、すぐに別の会社、別の仕事、別の人、コロコロコロコロと相手を変えながら自分は結局いつまでも変われないままで、それが一番問題なんですけど、相手を変えたとしても自分が変わらなければ同じようなことになってしまうんです。同じように同じような難しい壁にぶち当たるとまたそこで挫折してまたやめなきゃいけなくなるんですよ。また逃げなきゃいけなくなるんです。しかし神様は御心のままに皆さんのうちに働いて志を達成してください。人生の目的、ライフワーク、命をかけてもその仕事を全うしたいと願うような、そういう価値のあるお仕事をあなたは神様から授かることができるということです。そしてことを行わせてください。神様は人間関係の網の目を用いて、そしていつの時代でも志を持った人を豊かに用いて、そして神の国は広がっていきます。ですから全てのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいと言われています。ここでもこれを言わなければいけないパウロの状況があったということですね。これあピリピの教会はですね、やっぱり不平不満があったわけです。ブツブツブツブツブツブツブツブツ、なんだこりゃ、なんだこりゃ、もう不平ばっかりで疑い、本当に信じられるの、本当に信じてくれて大丈夫なの、あなた洗練をされてるんじゃないのって言われるかもしれない。疑い、自分でさえもやっぱり間違ってたのかな、信じてまずかったから洗練受けるのはやめた方が良かったのかな、今更もう取り返しつかないけれども後悔し始める疑いが、そしてつぶやきが、不平不満と苛立ちとやり場のない怒りが、ストレスがもう渦巻いていく、それがフィリピ教会であったということですよね。でも神様がそのような弱い私たちを見捨てることなく、見切ることなく、あなたが必要なんです、あなたにしかできないことがあるんです、だからその務めを引き受けて全うしてほしい、不平を言わずに、ブーブー言わずに、嫌だ嫌だと逃げ回らずに、そして疑わずに、私があなたにしてほしいというこのことを何年も前から繰り返し繰り返し語っているこのことを、今年思い越しを上げて一歩を始めてほしいと願っていると思います。なぜパウロがそんなことをつらつらと語っていくのか、その目的があります。15節、それはこれは目的です。いろいろと語る、ああだこうだと語る目的があります。何を目指してパウロはどんな意図してこんなメッセージを語っているのでしょうか。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、誰が見てもあなたは立派なクリスチャンになれるということですね。あなたそれでもクリスチャンって、もうあなたがクリスチャンだったら絶対クリスチャンになりませんみたいな、そういうつまずきにならないということですね。非難されるところのない純真なものになり、表裏のない人ですよ。それは信じていることとやっていることが乖離してない、そのような素敵な受肉した信仰といいましょうか。毎日の日常生活の中で礼拝をし、神を喜び、礼拝をし、感謝を捧げ、そして祈りながらキリストと共に生きている、そのような日常生活を身につけるということができるということでしょう。非難されるところのない 純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、聖書ははっきりとそのように世の中を認識しています。曲がった邪悪な世代、いつの時代でもそうです。神を神としない人は、神を心の中で殺している人は、どんな恐ろしいことでもすることができます。都合の悪い人はみんな殺していくことになるでしょう。自分のやりたいことを押し通すためには、すべてのことをねじ曲げて、そしてそのような世代にあります。しかしそのような人々の渦巻いている世代のただ中にあっても、傷のない神様の子供になれる。そして出てきました。
これは土浦恵教会の昨年 の兵庫聖句だったようですけど、命
の言葉をしっかりと握って、これはキリストの姿にちゃんと目を挟まないで注目してということでしょう。イエス様のその減り下っていく、死にまで従っていく、十字架の死にまで従っていく、その姿をしっかりと見据えて注目して、そこから目を離さない、そこにフォーカスをし続ける、それが命の言葉をしっかり握るということでしょう。そのような形の中で、結果的に彼らの間で神をも恐れない世の中の人々の邪悪なただ中にあって、世の光として輝くためです。輝くためです。これがいつも喜んでいる、喜び、とても喜べない状況にあっても喜びを持って生きるという人の姿でしょう。世の光ですよ、その人は。こんな夢や希望のない時代と言ったらですね、怒られたんですけど、本当にそうだと思います。私トラクトに書きました、クリスマスのトラクトにですね、こんな夢や希望のない時代だからこそと言ったら、苦情の電話が来ました、ね、あなたそれ傲慢じゃないの、もういい加減にしなさいみたいなことでね、私たち一生懸命生きてるのよ、何がこの夢や希望のないって言ってるの、私たちの努力を全部なんか否定してるのかって怒られてですね、すいませんって。もう大真面目にそうだと思うんですよ。早く死にたいという人どんどん増えてますし、超格差社会が広まってますし、ホームレスの人、お一人様の人、そして離婚する人、家庭が崩壊する人、もういっぱいじゃないですか。虐待、そして暴力、DV、いじめ、もうありとあらゆる邪悪なものが渦巻いていますよ。そんな中で命の輝きを持って世の光として輝くことができる、いつも喜んでいて、そして神様を神様として元気に生きていくことができたとすれば、その姿こそが最高の証でありましょう。こんな夢や希望のない時代にどうしてあなたはそんなに元気に希望を持って生き生きと生きることができるの。私は人生の目的とか意味がわからないけれども、あなたは知ってるの。そういうふうに、尋ねてくる上書きを与えることができたらと願います。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではない、努力したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができる。これは究極的な信仰の勝利者になることができるということでしょう。無駄じゃなかった。水の上にパンを投げるようなこともいっぱいあります。先行投資です。でも後の日に必ずそれを見出して、あの時の出会いが、あの時ちょっと語ったことが、その人の人生を変えて、その人が救われて、無駄じゃなかった。杉戸キリスト教会に来て12年目の春を迎えたとしています。この12年は無駄でなかったと思います。神様が愚かな賭けだらけのものをですね、憐れみによって用い続けてくださって、本当に私自分でも説教を語るの怖いなと思うんです。毎回どれだけの人を傷つけてるかなと、申し訳ないなと思いますけれども、でもそういう中でですね、配慮のない言葉や愛のない態度でいろんな形でこの12年いたかと思いますが、それでも主にあって、その全てのマイナスを主はプラスに変えてくださると信じます。そしてパウロは、たとえ私が生贄になっても、捧げの捧げ物になっても喜びます、皆さんもそのことを一緒に喜んでくださいと、そのようなことに
招いていくということが今日のところにあります。実に十字架の死で、しかも身代わりにあなたのために死ぬというようなことは本当に謙遜でなければできなかったことでしょうし、本当に愛がなければ絶対にできなかったことだと思います。しかし主はそこまであなたを愛して、自分を低くし、そして十字架の死にまでもあなたのために従われた、その姿をぜひ覚えていけたらと願います。1分ほどの時間を取ります。それぞれ神様の前に応答の祈りを捧げていただけたらと思います。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。憐れみ深い主イエスキリストの父なる神様、1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると言いますが、早もう2月になってしまいました。私たちの人生はあっという間に過ぎ去っていく、そのようなものでしょう。しかし主よ、あなたはそんな私たちの人生を無駄に終わらせないために、志を立てさせ、そしてことを行わせてくださると聖書は約束しています。神様、一度しかない人生を無駄に生きることがありませんように、そして主よ、神様と人とをよりよく愛して、そして命の言葉をしっかりと握り、世の光として輝き続けることができますように、そして多くの人たちの希望、慰め、また救いとなっていくことができるように、私たちの歩みを、また私たちを整えて、またさらに磨き上げてくださって、それぞれの持ち場、立場に、生活の場に使わして派遣してくださいますようにと心から願います。そのようにして一人でも多くの方と一緒に都登りの旅をしていくことができますように。神様、本当に絶望的な状況に置かれている人に、神様、本当にこの福音を届けることができるように私たちを用いてください。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。今日は第1週ですから、続けて聖餐式の時も持たせていただきたいと思います。ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前の夜、弟子たちと最後の食事をとる時、パンを取り祝福してのし、これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる時までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。
この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書マタイの福音書26章26節からお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を伝えて後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。招きの言葉。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じ、バプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きたいと願っていらっしゃる方は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会であっても、同じ信仰を告白されている方は共に陪参されますように。まだ信仰を告白しバプテスマを受けていらっしゃらない方は、最後まで一緒にいていただきたいのですが、今日聖餐を受けることはまだ控えていただけたらと願います。そのような方もイエス様を信じバプテスマを受けになり、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈っております。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に、私たちの贖い、その罪の負債の肩代わりとなってくださったことを心から感謝いたします。願くは主の慈しみと十字架の見苦しみを深く覚えさせてください。備えられたパンとブドウの杯を祝福し聖別してください。御前に砕かれた魂、砕かれた悔いた心を持って主の肉と血を受けることにより、救いの恵みが確かであること、私たちがキリストにあって一つであること、互いに主にある兄弟姉妹、神の家族であることを覚えて、この交わりがいよいよ温かいものとなり、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御前に、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それでは配っていただきたいと思いますが、配り終わった後で皆さんで一緒に食したいと思いますので、受け取られた方は少しお待ちくださいと思います。